よろしくお願いします。
します。
お願いします。どうも、田中さん、新年明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。あれですね、ウエスタンステーツの結果が出てから初めてですよね。
そうですね。はい。なので、もう、2週間後ですか、ハートも。
あとは今週末です。
今週末でしたっけ？
今週末だよ。
本当ですか？で、念願の、田中さん何年目ですか、ハートは。
6回目かな？ 1、2、4、パー、
6回目で。
16、30、6回目、エントリーは。1回エントリー
で、
できないと違ったんで、7
はい。
年越しかな？
7年越しで。で、記念すべき50回大会。
そうですね。
で、また、奇遇にもトモさんと一緒に走るという。
そうだね。どちらかというと、向こうはほとんど当選確実だったみたいな感じでしたからね。僕が運が良かったのかな。
くしくも50回という記念大会で。
はい。
やっぱ今年のメインはもう、ウエスタンステーツを
そうだね。
メインと考えて、
はい、そうです。
ハートはどんな位置なんですか？
ハートはとりあえず完走できればいいかなぐらいです。今回は。
まあ、田中さんも田中さんで、ハートはハートでちょっとあれですよね。リベンジしなければい
そう
け
です
な
ね。
い。まあ、リベンジというか、ちょっと相性がっていうところですかね。
そうだね。ちゃんと走れてないんで。
今年は。
まあ、平穏無事に走り切れればいいかなと思います。
そうですね。で、日本からも、太郎さんにコッシーさん、あと、あれですよね、ハート、藤岡先生も走られて、
そうだね。
この前、生田緑地で走られてるのを見ましたけど、
そうだね。
じゃあ、その日本人選手とも、なんか皆さん、田中さん主導で宿取って、
いや、そんなことないよ。
そういうわけでもないですか？
そういうわけじゃなく。
じゃあ、なんか、また今回もハートは楽しそうな感じで、
そうですね。
あとは、小栗さんが完走してくれることを僕は、願っております。
そうですね。
はい。では、新年一発目のゲストをお呼びしたいと思います。はい。大沢元就、AKA、クレイジーランナーさんです。どうも、はじめまして、よろしくお願いいたします。
初めまして、大沢です。どうぞよろしくお願いいたし
よろ
まし
くお願
す。
いいたします。まあ、はじめましてとは言っても、バックヤードの東京大会で、
そうです
私は、そうですね、スタッフとして、拝見というのか、見させていただいて、お会いしたことはあるので、ただ、まあ、お話しするのは初めてな
そう
の
です
で、
ね。初めてだと思います。
はい、ちょっとそのところ、大沢さんの、まあ、過去のところから紐解いていきたいと思います。
お
よろ
願い
しくお
しま
願いい
す。
たします。
よろしくお願いします。
はい。で、大沢さん、お生まれというのは、すみません、どちらのご出身になられるんですか？
出身は北海道になります。
北海道で。北海道ですと、ちなみに、あれですか、もう、雪深いところだったんですか？これとも雪はあまり降らないところだったんですか？
まあ、雪はありました。
北海道で雪降らないってことあるんですか？
ありますね。太平洋側、北海道の湘南と呼ばれてる伊達市とか、南側はやや少ないって聞いてるのと、まあ、氷が多い地域とかですかね、スケート大国の帯広とかはやや少なめですかね。
そうなんですね。
あ、ちょっと嘘かもしれないけど、雪はありますね、帯広も。スキーの大会とかあります、そういえば。
伊達市ってあれですよね。お相撲さん、なんか力士の方何枚か出てますよね、確か。
ああ、北海道は、いると思います。
千代の富士筆頭にそうですよね。たくさんいらっしゃいますよね。
北海道は多いですね。
そうですよね。で、そんな北海道でお生まれになった大沢さんですけども、ちなみに学生時代って、どのようなスポーツをこう興じられていらっしゃったんですか？中学校ですとか高校というのは。
まあ、走るのが好きだったんで、まあ、そうですね。陸上部に所属はしていたという状況ですね。ただ、あまり速くなかっ
る
た
の
んでは すけど。
昔、昔からじゃあ好きではいらっしゃったんですね。
好きではいました。
ただ、そのちょっと最後、お茶を濁したような感じだったんですけど、あまりじゃあ部活は真剣にはやられていなかったんですか？
いや、私なりには真剣でしたけど、まあ、タイムが伸び悩んで、まあ、悩んではいましたけど。
じゃあもうあれですよね、雪とか降ると、冬のトレーニングとかっていうのを走ることもじゃああまりできないんですか、こう北海道の陸上の状況なんですけども。
そうですね、基本学校の中で階段とか廊下を走ったりしてましたし、僕は雪道が好きだったから、割と外で走って ることも多かったです。
雪道を走るってのはそんなインターバルみたいなことでもできるもんなんですか？
インターバルは外ではやらないかったですけど、まあ、あの5キロとか少し、まあ、高校生にしては5キロ10キロって長いかと思うんですけど、雪の中だと、まあ、あの外に出かけて走ったりはしたことはあります。インターバルは廊下でやってましたね。
そ、何メートルぐらいの廊下を走られてたんですか？それ
何メートルですかね、50メートル、100はなさそうですけど。
まあ多分そうですよね。
はいはい。
はあ、まあでも今でも多分北海道のじゃあ中高生の陸上部っていうのはこんな感じなんですかね。やはりまあ急に時代が変わって、あ、でもまあトレミとか入れてるのもあるんですかね。どうなんですかね、そこら辺っていうのは。
トレッドミルはなかったですね、僕の時は。やってる人いたのかな。
じゃああまりじゃあもう、まあ、原始的っていうのもあれですけど、できる環境で鍛え上げたっていう感じなんですね、もうそこら辺は。
まあそうですね、冬はもう やりくりするしかないんで、うん、学内を一生懸命走ったり、まあ筋トレは週1回やったりとか、うんう
んうん、他のスポーツとかなんかやってなかったんですか、冬の期間は。
中学高校でですか。
はいはい、その陸上と並行してなんかよく雪国だとスケートやる、冬だとスケートやるとか
っていう。大学時代ではやってましたけど、
はい、
あ、いいんですか、大学時代飛んでいいんですか。
いいですよ、はい。
あのオリエンテーリングをやってたし、
ああ、冬のために特別にやってるスポーツ。
あ、冬ですね。冬は学生の頃趣味でクロスカントリースキーをやってました。
ああ、なるほど、はいはい、あ、じゃあ夏は陸上で、まあ部活で陸上やってる、はい、
夏が陸上までっていうのは高校までです。
ああ、そうですね、
はい、大学は陸上はやってなくて、
はい、
夏はオリエンテリングで冬はクロスカントリースキーとか、
はいはい、
冬はまあ普通に10キロ走とか20キロ走とか外でしてました、ジョギングを。
あ、じゃあ高校の時はもう陸上だけっていう。
そうですね、はい。おかしいですか。
全然大丈夫ですよ。
クロカンででも結構でも体力使うんですよね、これ。自分もなんか新潟の友達がやってるんですけど。
そうですね、まあ、走ることはしてたから、冬場もその練習、まあ、オリエンテリングの基礎練習の一環として、まあ、体力を落とさないためにやってたというか、まあ、うん、遊びでやってたんですかね、うん。
クロスカントリースキーって、ごめんなさい、ちょっと競技として、なんか、クラシカルとなんちゃらってあるじゃないですか、なんか。
あ、フリーですね。あ、僕はその競技として大会に出たことは。
ただ趣味として、はいはいはい、
あの大会があったんで、はじめそのレンタル、スキーの板をレンタルできるところから始めたんですよ。大会側で用意してくれて、
はいはいはいはい、
はい、それで、あの初めは10キロか15キロぐらいですかね、短いのから始めて完走できて、そこから板を先輩にもらって50キロとかやるようになりましたね。
50キロ、
急に距離が
50キロ。
そうですね、しかもちょっとその時フリーとクラシカルのスキーの板違うんですけど、よく知らなくて。
そうなんですか、はい、はいはいはい、
クラシカルの板をもらったらしくて、それでスケーティングで50キロ走ってしまって。
あのなんかクラシカルってこうまっすぐなんですか、やっぱりこういう風に。
まっすぐで、なんかワックスを塗るんですよね、あのグリップワックス
っていうの、はいはいはい、
蹴るために滑らないワックスを塗ったりする、はい、そもそも、まあ、板自体が違うっていうのがあって、スケーティングには向かないですね、平行に動かすものなんで。僕スキーの板あんまり詳しくないんですけど、
はいはいはいはい、
レクチャーとか別に受けたこともないし、自分の感覚でやってますけども。
スケーティングっていうのはハの字にこう、あれですよ、
はいはい、
動かすやつってことですよね、
はい、結構オリンピックとかでもあの、
はいはいはい、
やってます。
じゃあお話伺う限り、じゃあ形としてはあまり向いていない板で50キロ走られた。
そうですね、
ってことですよ
ね。それを 2、3回ぐらい、年に1回の札幌国際スキーマラソン50キロっていうのがあって、それに出てたんですけど、途中で板が悪いっていうのに気づいて、はい、板をフリーの板に変えたら2時間ぐらいタイムが伸びたんですよ、
はい、そんなものでそんなに変わるもんなんですね。
初め6時間台だったんですけど、いきなり4時間台になって、はい、あ、ものって大事なんだなって、すいません、そこから。
ちなみに気づいたきっかけは？
気づいたきっかけは確か先輩がいらなくなったから新しく新調したのかな、なんかくれたんですよね。
はい。
うん、それで、はい、 あ、その前か。友達と行った時にフリーの板履いてたんで、交換し合ったんですよ、板を。
はい。
そしたら、全然、ギリついてこれた先輩が、急に板変えたら、ついてこれなくなって、なんだこれっつって。その板なんだっつって言われて、あの、間違いに気づいたんですよ。
ああ、
はい。
じゃあ、それがなかった
ら。そこまで、そうですね、大変なことだったんですよ、ね。
ずっと気づかなかったってことですね。
はい、全然気づかなかったんです。そこで初めて気づいて、あ、板は大事だってことで、その後先輩からもらって、タイムが伸びたというのと、
はい、
その後自分でも、学生の最後あたりに、自分でもちゃんと買って、お金払って、
はいはい、
で、さらにいいやつを買って、ワックスとかも勉強して、
はい、
あ、
店に通って、だいぶいいかもになったと思うんですけど、教えてもらいながら、
そうですよね、
はい、意識揃いましたね、はいはい、あのウェアから。
あ
で、
でそれで、いろいろなスキーマラソンに参加するようになって、85キロっていうのが多分国内最長なんですよ。
そっからそんな長い距離やってるんですか。
湯別原野クロスカントリー、オホースク湯別原野、
はい、
クロスカントリースキー大会っていうのかな。旭川、はい、じゃあ旭岳のふもとから、オホーツク海に向かって走る大会があって、
はい、
それに2回ぐらい出たんですかね、学生の頃。
85キロ
?85 キロ。ただ、登りが少ないですね。
はい、あ、登りは少ない。
あの、スキー場のふもとからスタートなんで、まあ、ゆっくり下っていく感じですね。
それって、あれ、道とかを走るんですか、その一般の道とか。
多分一般の道を圧雪してるなと思いますね。
ああ、で、コースなんかないですもんね、だって。
そうですね。
その、
はい、うん、木とかはなかったから、多分普通の一般のトレイルとかじゃないかと思うんですけど。
あ、トレイルなんですね。
あ、
わかんないです。溶けた状態見てないんで。
ああ、そういうこと
です。はいはいはいはいはい。
畑も使ってるかもしれません。
そう。なんでも悪いな、道通ってたんですよ、
じゃあもう。85キロコースと作るのも大変だし、運営するのも大変ですよね。
そうですね。ただ、その時は、うん、すごい、全席というか、参加者も結構多くて。
はい。
はい、人気大会だったというか。
まだやってんですか、その大会って。
うん、だいぶ前に調べた時にはだいぶ規模が縮小されてやってましたね、
はい、
人数が少なかったのと、
はい、
途中途中なんか天候で中止とかもあって、
はい、
うん、継続が困難かと思われたんですけど、まあ、でもやってたと思いますね。
大沢さんはその大会は何時間ぐらいで完走されたんですか、それは。
僕はベストは4時間55分ぐらいだと思います。
それ何キロのログですか、それは。
85です。あ、早いと思うんですけど、
はい、
でも順位は100番ぐらいでしたよ、1300人、1000ちょっといて、トップは3時間切るんで、あの上りがないから、そこは。
あ、そんなに早いんですか。
あの、すごい早いです。あと神風が吹いたんで、
はい、
ずっと追い風だったっていう年もあって、
はい、
多分その年のベストレコードがちょっと破られたか破れてないか分かんないですけど、すごい記録が出たと思います。
相当意外でしたね。もっとなんか6時間とかかかるのかと思いきや。
そうですね。
あ、でもだいたい6時間台ぐらいだと思いますね、他の台、あの出た、
あ、そうなんですね、
他の年出た台は。はい、
はいはいはいはいはいはい。じゃあちなみにその大学時代、その合わせてオリエンの方もやられてたってお話なんですけども、
はい、
どちらかというと大学時代じゃメインはオリエンを
やられてたん
ですか。
はい、
これいきなりオリエンテーリングをやろうと思ったきっかけって何かあったんですか、これは。
いや、なかったですね。なんかいろいろサークル何しようかなって考えたときに、
はい、
なんだこれはと思って興味を持ちました。なんか競技人口が少ないのと、
はい、
まあ、まあ走るっていう自分の好きな範疇であるのと、
はい、
はい、あとまあ何でしょうね、体育会系みたいなところもいいなと思って入りましたね。はい、
結構その体育会系数なんですよ、森園は。
僕が入った時はまだ体育会系じゃなくて、
はい、
サークルだったんですよね。
はい、
僕が3年生の時に体育会系にちょっと格上げしていただいて
部になったってことですね。
まあ、ぶっとは言ってたと思うんですけど、
はい、
体育会系にすぐ上がれないんですよ、上がると申請しても。2年間ぐらい、
はいはいはい、
お試し期間があってですね、
はい、
体育会系直轄部っていうんですけど、その 正式な体育会系じゃなくて2年間ぐらい様子見期間があってでそこの間で活動とかを多分精査されたんだと思いますね。
あれ体育会系になると何かいいことあるんですか？
分かんないですね。いいことただ競技志向の人は集まってきますよね、
はい、ああそういうことですね。サークルっていうよりは体育会系の部活にした方が、
は
い、
僕の時はサークル色が強かったので、
はい、
結構隣の女子大と、はい、遊んだりとか練習終わった後その、
はい、
やっぱ車持ってる方が行くぞっつってそのどっか連れてってくれたりとか、
はい、
ちょっと緩い雰囲気だったんですけど、
はい、
僕がだから先輩の立場として3年生4年生ぐらいになった時からはもうバリバリの後輩が入ってきてですね、陸上部上がりの、
はい
はい、5000の持ちタイムが15分台とか、
はい、
そういう人が入ってなってちょっとびっくりしたのを覚えてますね。
あ、俺ってやっぱりその走力って大事なんですね、
うんう
ん、
走力はオリエンテリングの上位者ってかなり走力あると思いますね。
はいはいはい、
フルマラソンでも多分2時間40ぐらい出ると思いますね。
あ、そうなんですね。
はい、
競技中そんなに走るんですか？うん、
はい、
競技中もそんな結構なスピードで走るんですか？
競技中はまあ早いのが早いので、はい、かなり出すんですけど、あのペースコントロールしながら走ります。
うん、
あのスピード出しすぎると、うん、あの自分の居場所とか見失うことになりかねないので、
はい、
あのちゃんとその現在地を把握しながらあのペースを抑えていくという感じですかね。
うん、
そこがその、まあ、難しいところで、僕はそのトップスピードではなかなか走れなかったですね。
それトップスピードで走れなかったのはその地図読みしながらトップスピードになれなかったっていう、
そういうことですね、はい、
じゃあやっぱ地図読みが早い上手い人はもうトップスピードでいけるっていう、そんな感じですよね。
ただそれでも、まあ、そうなんですけど、はいはい、トップスピードじゃないかもしれないですね、早い人にとっては。
ああそういうことですね。
やっぱり8割方ぐらいで抑えてるじゃないかと思いますね。リスクがやっぱり出てくるんで、
はい、
あの ミスするリスクですね、
はい、
はい、それを抑えるためには、まあ、100より、うん、80ぐらいで走り続けるっていうところですかね。
じゃあその 80の走力を上げるっていうのが大事なんですね。
あ、まあ、そうですね、それはね、
うん、
なかなか難しい競技なんですね。パッと聞くとオリエンって、なんか普通のオリエンを予想したイメージしたんですけど、5015分の人が入ってくるような、
うん、あ、ただ僕みたいな人も入ってくるので、僕はそんなに速くないんですけど、あの全然 OK だと思いますね。
ちなみに大沢さん、その学生時代の5000の持ちタイムってどれぐらいだったんですか？
僕は5000の持ちタイムは持ってません。
あ、持ってないですね。
はい、
それは違う競技をやってたってことですよね。
違う種目ですね。
ちなみに
聞くんですか？安定してなかった。あの400とか1500が多かったですね。
はい、あ、短い方、短いのかな。
だから短距離と中距離の狭間にいて、
はい、
どっちが向いてんのかなっていうので、
はい、
どっちもどっちでしたね。
もしかしたら長距離を向いてたのかもしれない
っ
ていうのなかったんですかね。
でも高校の時に10キロとか20キロないですからね。
あれ5000ぐらいまででしたっけ？
5000はありましたけど、
はい
はい、うん、5000はやってなかったんです。400メートルが割と好きだったので、
はいはい、
中学校の頃、ね、うん、
はい、
うん、はい、ただまあ身長が止まってタイムも止まったっていう感じですね。なんか聞いたことありますけど、
オリエンってやっぱあれさ、全国大会みたいのもあるんですか？これは学大学生が、
はい、インカレがありますね。
あ、インカレがあるんですか、やっぱり。
はいはい、
これで試合期間っていうのはどのくらいなんですか？何日間とかなんですか？これは
2日間です。1日目が個人戦で2日目が団体戦です。
はい、は
あ、団体戦っていうのは、まあ、各大学ごと、
はい、
メンバー代表者を決めて走るのがメインですかね。個人は、はい。
あ、ごめんなさい、どうぞどうぞ。
個人、初日の個人は、あ、まあ、個人も団体の部、初日も2日目もそのエリートと一般っていうのがあるんですよ。
ああ、はい、なんかそういうのがあるんです。はい、
で、やっぱ各地区の予選を、くぐり抜けてきた個人の方は、個人エリートといって、 人数が少ないんですよ。
はい。
で、まあ、それで日本一を決める。で、そこに入らなかった方々は一般の部として参加すると。はい、で、団体も同じように団体エリート、団体一般っていうのかな、あって、団体エリートは各大学対抗ですね。で、そこに、まあ、各大学、まあ、1大学4人なんですけど、それに選ばれなかった人は、まあ、一般の団体で参加すると。まあ、エリートと一般があったということですね。
エリートと一般に分かれるんですね。
はいはい。
なるほど。予選もあるんですね、その、オリエンの大会っていうのは、地方予選を勝ち抜いた猛者が全国
に。そうですね。僕は北海道にいたんで、北海道東北地区っていう地区ですね。
なんか、強豪大学とかあったんですか、その北海道東北地区で。
まあ、東北大が早いですね。関東地区では東大が早いですね。
あ、そうなんですか。
頭のいい大学が早いです。
そうですね。
やっぱり面白い。
地図読みが、まあ、そういうことなんでしょうかね。はい。
なるほど。じゃあこれ4年間オリエンを大沢さんやられたと思うんですけど。
はい。
地図読みを学ぶというのは、まあ、なんとなくイメージがつくんですが、それ以外に何かこう、オリエンで学ぶことってどういったことがあるんですか？
オリエンで学ぶこと？地図読み以外で？
はい。だからロープワークがなんちゃうとか、そこら辺もあるんですか？
あ、そういう技術は、
あ、そうです
ね。コンパスワークですかね。
あ、
ま
あ、
それもだからオリエンテリングの一環ですけど、まあ、コンパスは、の使い方は、まあ、一通りっていうか、あんまり使い方ないですけど、はい。まあ、だから常に正しくコンパスを使うっていう技術ですかね。そこは求められますね。
なんかよくオリエンの方で指で現在地をこう、なんですか、地図でこう示しながら。
ああ、それサムリーディングっていうんですけど、
ああ、そうそうそう、
なんか親指で現在地を押さえながら、はいはいはい。僕はそれの癖がずっと抜けなくて、今でもウルトラのロードの大会とかでは、その地図持ちながら、必ずサムリーディングを。うんする癖があるんですけど、最近はね、皆さん GPX もらってスマホではいどうぞって感じなんですけど、
もうそういうことなんですね。なるほど。
最近はそんな紙の地図に見る人いないですね。時代が変わったというか。
前タキプーさんにちょっと地図読みを教わった時に、やっぱりでもそのサムリーディングはすごい重要だよとはおっしゃっていましたんで。
そうですね。
へ、
指で押さえてないと逆にどうやって現在地を確認するんですかって聞きたいですけどね。
田中さん、レース中地図って見ますか？
見ない。
まあそうですよね。もう見てる時間もないですよね。
まあ僕は GPX の時計見て。
ああ、はいはいはいはいはいはいはいはい、うん。まあ確かにそうですよね。はあ。黒缶、オリエンを周りでやられた方っていらっしゃいましたっけ？他に。なんか、大学時代って。ゲストでもあまりいらっしゃなかったです。
八木下さんとかは知ってます？ロゲーニングの帝王って言われてます。
あ、八木下さん。はいはいはい。
彼はやってますよね、もちろんね。
まあ、それはさっき言ったタケプじゃないの？
タケプさん。
タケプさんは学生の頃やってないんじゃないですかね。
学生の頃はやってないです。学生の頃はやってないんじゃないですかね。
うん、なかったですよね、タケプさん、確か。
アドベンチャーレースやり始めてからでしょ、
多分地図読みは。そうですよね。はあ、面白い世界があるんですね。そのところの、すみません、その靴とか、ウェアってあるじゃないですか、そのオリエンやられた時
に。ああ、はい。
どんな感じだったんですか？多分今とは全然違うと思うんですけど。
靴はないですよね。ないから、その辺で買うんですけど、一発で穴開いてダメになったりとか、試行錯誤してますよね。
それただのランニングシューズみたいな。
ランニングシューズやったらもうダメですし、わけわかんない、ちょっと丈夫そうなやつで重たいやつとかを。買ったりとか
して、はいはいはいはい、
やりましたね。まあ、実はオリエンテリング専用のシューズって売ってるんですけどね。
あ、そうなんですか。
はい、日本では、まあ、最近は、まあ、個人輸入して売ってる方いると思うんですけど、
はい、
北欧でメーカーがあったと思いますね。すごいトゲトゲしてるやつがあって、滑らないように。
ああ、なるほど。
はいはいはい、
それってなんかあれですか、軽かったりするんですか、その靴っていうのを。ちょっと私は全然
走りにくい、
認識がないんですけど。
ロード全然走れないと思いますよ。なんか陸上のスパイクで走ってるような感じですね。
ああ。はいはいはいはいはいはいはい、はい。それはすげえ走りづらそうな感じがありますね。
今だったらトレランシューズで十分だと思いますね。
ああ。
はいはい。
でも当時さすがにでも登山靴の方とかでいらっしゃったんですか、そのオリエンやられてる方で。
登山靴だと走れないですよね。
さすがに走れないですか、それは。
ええ。 すがに無理だと思いますね。
まあ多分ジャックもいい。はい、あ、どうぞ。
ウェアも専門のがありますね。あの、枝を貫通しにくいようなやつとかで。
はい。
それを、あの、作って、海外に発注して作ってましたね。
学生時代からってことですか？
学生時代、はい。ただ、オリエンテリウム大会出ればみんなそれ来てるんで、あの、一度出てみると、あ、これかって分かると思うんですけど。
あ、そう
か、
はいはいはい。
割と普通に普及してるものです。日本国内では。はい。
その当時でその海外に発注されてるっていうお話だったんですけど、
はい、
おいくらぐらいかかるんですか、そういうのって、一式揃えると、なんかすべてにおいて。
いや、海外で発注してるのは、僕が窓口じゃなかったんですけど、そんな1万円もしなかったと思いますよ、ウェアで。
あ、そうなんですか。
数千円で、だってペラペラの生地も安そうですからね、そんな高いもの使ってないですよ。はい、でデザインはこちらで考えて送るので、
でね、
まあ、デザイン料とかですかね、あと。はい、
なるほど、なるほど。
各大学のなんかデザインっていうか、まあ、好きな担当者のデザインっていうかですね。
はいはいはいはいはいはいはい
はい。
そこでチームで合わせて、
はい、チームで合わせるっていうか、そうですね、その年の大学は この人が担当で決めるっていう、担当者を決めるんですよね。
それ大沢さんはやられたりしたことあったんですか、その4年間。
僕はそれは やらなかったですね。
あ、いろいろとセンスとかそれ問われるものなんですか、やっぱりそれデザイン性というか。
いやー、結構適当に作ったと思うんですけどね。あの、割とカラフルにしたりとか。
あ、はいはいはいはい、はい、はい、
これっていうのもありますよ。
まあ、まあ、それはそうっすよね、やっぱり。
はい、学生が考える。
それじゃあ成績としてはどうだったんですか、その大学時代のオリエン大会として。
僕はあんまりなんていうか、うん、優勝とかはしたことありますけど、
はい、
小さい大会とかで、なかなかミスが治らなくてですね、結構その、うん、必ずミスをして帰ってくるタイプだったんで、あんまりいい成績はないんですけど、ただインカレでは最後に表彰台に上がることはできました。あの、さっき言ったエリートと個人、
はい、
いや、エリートと一般っていう話しましたけど、僕は、はい、あの、一般の方で、あの、3位入賞しましたね。
おお。
あと、団体。
インカレ全国ってことですよね。
全国、はい。
おお、すごい。
まあ、エリートじゃないんですけど。
まあ、いやいや、まあ、はい、まあ、でも。
団体戦で4位っていうのは、すごい良かったですね。これは4人チームでやるわけですけど。
はい。
それはエリートで、あの、一応表彰台に上がりました。
あ、そうです、すごい。
はい。
へ、
僕は一走務めたんですけど、あの、たすきリレーみたいな感じで、2走、3走、4走ってつないでいくんですよ。
そういう感じの団体戦なんですか、その OBA の団体戦っていうのは。はいはい、
で、一斉スタートなんですけど、各大学コースが違うんですよ。だから、人についてってもダメなんですよね。
面白いですね、それは。
ただ、公平性を期すために、難易度は同じにしなきゃいけないので、
はいはいはいはい、はい、
結構近い場所に置いてあるというか。
あ、最終的になんか近くになっちゃうみたいな感じなんですか、なんかもう。
いや、何通りかパターンがあるんで、この人
は、
この大学のこの選手は俺と同じパターンかなとか考えながら走ったりして、ただ違ってもまた次のとこで出会ったりとか、途中のルートで出会ったりとかで、また離れたりとかするんで、あ、やっぱりこの人違うなとか、やっぱついてったらダメなようになってます。
はいはいはいはいはいはい、はい、へえ。オリエンの最大の魅力って大沢さんが思うに何ですかね、今オリエンの魅力は。
まあ、やっぱりなんていうか、丘陵地走るのは楽しいですよね。
ああ
、あの、山ってほど山じゃなくて、
はい、
あの、勾配がそんなにきつくなくて、あの、なんでしょう、下草もあまりなくて綺麗な森の中を走るっていうのは楽しいですよね、は
い、
ふかふかの中を、聖地を走るっていうのは楽しいですよね。
うん、まあ、確かに、まあ、きつすぎてもたらあんま面白くないかもしれないですよね。
まあ、急登の区間もあるんですけど、
はい、
ただ登るだけになっちゃうんですよね。
はいはいはいはい、はい、
あまり地図読みの難易度とはそんなに関係ないっていうか、そこの区間だけは体力勝負になるとかなりますかね。
面白いですね。それから田中さんもオリエンって、なんか1回ぐらいとかやられたことあります？
あ、1回もない。
地図読み講習とか、 特にあんまそういうのないですか？
ないね。うん。それこそ本当に小学校の時にやったオリエンテーリングみたいな感じだよね。
結構ね、オリエンテーションって言われますけどね。
全然違うもんなんですよね、オリエンテーションとオリエンテーリングはもう。
そりゃそうじゃないですか。
あ、そうですよね、もちろん。
田中さんやったのはあれですか、ボーイスカウトとかですか？
いや、小学校、まあ、学校でやったのかな、なんか、オリエンテーションなのかな、そういう意味で。うん、オリエンテーションか、うん。うん、かな、うん。
いや、オリエンテーリングでしょ。
なんか、あれですよね、なんか、A とか B とか探して、
あ、そうそうそう、うん。
それをやった記憶ありますね、はい。でもまあ、もう小学校の時なんで、うん。
まあ、それ向けのお手伝いとかしたことありますよ。
はいはいはい。うん、
あの私もあの子供相手に。
確かに、あの工房山とか行くとありますよね。あのコントロールサインって言うんでしたっけ？
ああ、あの白とオレンジの
フラグが。あ、そうです、そうです、そうです、そうです。
パーマネントコースって言って、
はい、
あの常に常設されてるコースのコースあのですね。
あ、そうなんですって、はい、あれは。
はい。あれ、どっかに地図が売ってて、
あ、そうなんですか。
それを手に入れてやれば自分で回れるというものが整備されてて、結構全国でありますよ。
は
い、あ、はい、あの高尾にもありますね。高尾さん。
あ、高尾にもあるんですか。
はい。
俺見たことあるかな。
高尾の売店に地図売ってますんで、確か3種類あるんで。
へえ。
買ってみてください。
あ、そうなんですね。
はい。時々それで、
はい、
なんだろう、大遊びで回ることもありますけど。
へえ。高尾の売店ってちなみにどこの売店ですか？あの、駅の売店ですか？
駅の売店。はいはい。
あ、本当ですか？へぇ、
人がよく使ってるとこですね。はい、
はい、はいはいはいはいはいはい。
あ、今も変わってなければ変えると思います。
駅の変えるかもしれないってことなん
で。駅出てすぐのとこですか？
そうですね。
今はセブンイレブンになっちゃいましたよ。
ん？売店はないんですか？
駅出て、右行くんですよね。で昔はなんか売店あったんですけど、今はセブンイレブンになってますね。あの、
あ、そうですね。
団子が売ってるとこですよね。
うん、団子が売ってたかどうか覚えてないんですけど。
今はセブンイレブンですね。あ、はい。まあ、どっかで売ってるんでしょうね、調べれば。
うん。ちょっと、すいません、情報が古くて。
いえいえ、ちょっと調べてみます。はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。はい。で、まあ、大学卒業されて、多分その就職等されたかと思うんですけども、その間もあれですか、やっぱり走られるとか、走るとか、オリエンはずっとやられてたんですか？
オリエンテーリングは大学終わって、
はい、
ほぼ終わったって感じですね。社会人の1、2年はやったと思うんですけど、
はい、
ただ本気で走ったり、練習とかしてなかったから、あんまりやってないですね。だから、うん、やめちゃった感じです。
やめちゃってしまったんですね。
はい、おー、はい、
それが、その走ろうと思ったきっかけっていうのは、いつぐらいで何をきっかけにまた走ろうかなと思うようになったんですか？
そっから10年ぐらい経って、
はい、
すごい、まあ、太ったっていうことですかね。
なるほど。
ありがちですけど。
はいはいはいはいはいはい。
ただ、まあ、近所でジョギングするとか、そのぐらいは続けてはいたんですけどね。
はい。
はい、
ただ、まあ、やっぱりそうですよね。仕事も。ご多忙かと思いますし、
ジョギングという点では、まあ、オリエンテーリングはやってなかったけど、大学卒業して30ぐらいまではあのマラソンとかにも出てたから。
ああ、そうなんですね。
まあまあ、はい、サブ4ぐらいでは走ってましたね。
おお、それでもやはりあれですか、結構普通の人よりは運動してると思うんですけど、やっぱり代謝は徐々に悪くなってしまって。
そうですね、太ってなんか成人病に近い状態になってきて。
あ、そんなにですか？
近いというか、その血液検査がすごい星がいっぱいつくんですよ。
はいはいはいはいはいはい。
え、走っててそれなんですか？
そうなんですよね。
その時は、その時はだから、
はい、
そんなに、週1回ぐらいとかですよ。
ああ。
1週間で10キロしか走ってなかったら、まあそうなるんじゃないですか。
いや、どうなんですか ね、 でも周りの人よりは走ってると思いますけどね。
僕もそう思いますね、
うん、あ、お酒は飲んでましたね。
はいはいはいはいはい。
僕走ってもなかっ走ってないし、酒は結構飲んでましたけどね、うん、
ああ、もともとコレステロールは高いんで、
あ、
あの、うん、若い頃から、
はいはい、
だからそこは必ずついてるし、付随していろんなものが30代半ばぐらいですごい、
うん、
悪くなって値が、
はい、
それでちょっと運動ちゃんとしようかなと思って、
はい、
再開したというところですね。
それが2000年代 2000何年ぐらいになるんですか。
2006、7ぐらいですかね。
ああ。
東京マラソンが、その時、第2回ぐらいのに当たったんで、
はい。
そこから、ぐらいから、少しやり始めた気がしますね。
じゃあ、東京、まあ、ダイエットもありつつ、東京マラソン第2回が、ちょっと当選して、またやろうかな。
当選して、はい。まだ倍率低かったんで、
はい。
通ったんですよ。それが、
その、はい。
あの、最も今、一番悪いタイムですね。
それは何時間だったんですか。
4時間40何分だったと思います。
いや、普通の人に比べると早いと思うんですけどね。
お笑いの西岡澄子さんが、当時有名で参加されてて、
うん、はいはいはいはい。
途中、ずっとついて走って、一緒にゴールしましたね。
じゃあ、もしかしたらゴール地に移ってたかもしれないです
ね。かもしれないですけど。
その結果を見て、結構ショックだったんですか、それともやりきった感があったんですか、どっちだったんですか。
いや、すごい充実してましたね。
あの、
ペースがうまくいったと思います。
小刻みに刻んでって感じ
で、そうですね、もうゆっくりでマイペースでいくっていうのが最後までいけたんで。
ほう、じゃあ、特に何かその、この頃はやけ、急いで走ろうとか、そういった感じは特に持たれずに。
その時はなかったですね。
ああ、刻んだ4時間37分で。
ん ?40 何分。
4時間40何分でしたっけ、
どっちでもいいんですけど。そこから、うん、マラソンを少しやり始めて、なかなかサブ4ができなかった、戻れなかったですね。4時間前半止まりでずっとしばらく。
はいはいはい、は
い。いや、こんなに4時間
って。何年ぐらいかか
った ?4 時間って厳しかったんだと思って。あ、でもね、トレランを始めたらすぐ切りました。
あ、そうすると2006、7年に、まあ、ロードで走られて、トレランを走られたのはいつぐらいなんですか?
多分2007、8ぐらい
だった。ああ、なるほど。トレランのきっかけっていうのは何だったんですか?
トレラン、まあ、トレラン大会があるっていうのは、知ってて、
はい、
まあ、出てみたいなっていうのは前から思ってたんですけど、
はい、
その何年か前からかだったと思うんですけど、はい、で出られずにいたんで、まあ、出てみようかなと思って、それで、まあ、温めてた気持ちはちょっとありましたね。はいはい、出てみたいっていうのは、ただ今の体力で出てもしょうがないだろうっていうのがあったんで、
はいはい、そうそうですね、
その北丹沢耐久
とか、はいはいはい、北丹、はい、
こんなの走れるようになったらいいなっていうのはあったんですよ。日本山岳耐久レースとかね、果てたね、はい、あれも名前は知ってたけど、こんなの出る人たちすごいなっていうのはずっとあって、まあ、したためてるものは、まあ、あったというところですね。
まあ、でもそのためにいろいろとトレーニングは重ねていかれてはいらっしゃった途中ってことなんですよね。
そうですね、走り始めてて、走れる、だんだん走れるようになってきて、また面白くなって、はい、じゃあトレランなんか入れてみようかなと思って入れたんですよね。
はい、じゃああれですか、じゃあサブ4できた、達成したのは、じゃあ2008年とか7年、そのくらいには、じゃあもう、返り咲いた感じなんですかね。
もう、うん、そうかもしれないですね。ちょっと年は覚えてないんですけど、
はいはいはいはい、
うん、やり始めて 3時間51分ぐらいが出たと思いますね。
うん、なるほど。まあ、でも大沢さんもちょっとあれですね、戦績を拝見させていただいて、まあ、多すぎてどれをフォーカスしていいか分からないところもあるんですけど、
まず
今ね、あの破節年のお話も出てたんで、まあ、2009年に初めて破節年に、
あ、出てますかね。あ、2009年ですかね。
はい、され、はい、2009年に、はい、参加されてて。
その前にトレランってやってたんですか。
破節年出る前に北谷に出てますね。
あ、その同じ年ですか。その
同じ年かな、どうですかね。1年前も出てるかもしれないんですけど、北谷は初めて出た時は完走できなかったんです。
はい、あ、それは一番最初のトレランレースですか、うん、北谷は。
いや、2つ目か3つ目だと思うんですけど、
はい、
ただ同じ年で、春にね、あの表丹沢トレイルレースっていう、今はない大会があって、
はいはい、うん、
21キロぐらいの、
はい、
うん、それが確か初めてですね。散々な目にあって、あ、もうほぼ後ろの方でしたね。
あ、それは完走したんですね。
完走なんとかしました。
で、その後に北丹で完走できずっていう。
そうですね。
あ、
第2関門で、
はいはいはい、
時間オーバーぐらい。
北丹暑いですからね。
すごい暑かった、その時は。
ですよね。はい。
で、
この頃、 丹沢って結構暑いんですよね、レースが。山、レースがたくさんあったんですね。
そうです。そうそうそう。東丹沢もありますしね。うんうんうん、でも北丹で、その、はい、リタイアして、会場に運ばれて、ゴールしばらくずっと立ってたんですよ。そしたら8時、まあ、7時間半、8時間とかかかって帰ってくる人を見て、あ、これはやんなきゃダメだと思ったんです。これは来年やんなきゃダメだって。こうなるためにやんなきゃダメだって。そこで気がつきました。
ビビッと来たんですよ、そこで。
はい、そこで、いや、なんてすごい人たちなんだって、ちょっと感動したんですよね、帰ってくる人たち見て。
確かに、まあ、大人になってそういう気分が味わえるって、まあ、なかなかないですよね。
そうですね。
へえ。で、まあ、少し話戻って、2009年、破雪に出られて、
はい、
この、じゃあ、初めて破雪根を走られた時っていうのは、大沢さんの中ではある程度、もう、
あ、もう、あの、目標通りぐらいのタイムで、はい、満足でしたね。
おその時ってどんな練習されてたんですか？その、例えば、この破雪根に向けてじゃないですけど。
思想に行ったりとかがメインですかね。あと、まあ、通える山に、その時は茨城とか高尾が割と多かった気がしますね。
でも、破雪根想定して、全持ちみたいな感じでやられてたんですか？
全持ち？
はい。水分持ったりみたいな。そこら辺は特に想定せずに。
あ、寝ることは考えてないですね。
荷物はじゃあ結構、あれですか、もう想定されてて。
そうですね、はい。一晩寝ずに、まあ、ゆっくりだったらいける。まあ、まあ、そういうのに、まあ、チャレンジしようかなと思って。そんな寝る装備は持たずに、行きましたね。
うん、で、次、翌年2000、で、2010年も破雪根出られたり、信越があったり、あとは御嶽、奥久慈、まあ、この段階でも、なかなかすごいですよね。
それは、まあ、レースがもう練習みたいな感じで。
ああ。
信越ってそれ、第1回大会ですかね。
2010年は、第1回なんですかね。
どうなんだろう。
あれ、距離は何キロになってます？
110 ですね。
最初はどれぐらいなんですかね。
僕、第1回から出てますけど、確か第1回100キロだったんですよね。
第1回が2009ですね。
あ、そうですね。第2回ですね、これは。
2回に出てるのか。
はい。
ただ、完走できなかったですね。
第2回。
あれ、知ってます？
できてます。
できてますよ。
はい。
あ、じゃあ、その前の年出てますね、新越。
じゃあ、2009、あ、そうですね。はい。もしかしたら乗ってないんで。
乗ってないってことですね。
はい。2010年は優勝が相馬さんでしたね。
ああ。
はい。
あ、完走。完走してないから結果が載ってないじゃないですか。ああ。
そうだと思うんです、これ。はい。
はい。2009年は。
で、2010年が初めてやって、まあ、多分2回目で初めて信越完走されて、で、
そうですね。御
嶽、奥久慈。で、2011年が神奈、破雪根。また、信越、第3回の信越。2011年。走られ2012年もそうですね、新越、美ヶ原、奥久慈で、UTMF、
はい、
ウルトラトレイルマウント富士、これが初100マイルっていうことで、
そうですね、これが初ですね、はい、
これは初100マイル、まあ、走られてからもう何年ですかね、4、5年経ちましたけども、これってごめんなさい、第1回のUTMF になるんですか、これは。
第1回ですね。
あ、第1回ですね。
本当はその前の年に開催される予定だったんですけど、
はい、
延期になったんですよね。
あ、そうなんですか。
だからその前の年から一応100マイル走る練習はずっとしてて。
はいはいはいはいはいはいはいはい、はい。
で、ようやく。
じゃけっ、かなったと。
かなったということですね。はい。
これ100マイルっていうのを多分その、開催されるっていうのを聞くわけじゃないですか。
はい。
この時多分国内なんて100マイルって UTMF ぐらいしか多分ないと思うんですけど。
はい。
御嶽があったよ。
どんな、あ、御嶽があったんですか、
御嶽が先に開催しちゃったんです。
すげえな。
エントリーは UTMF が先だったと思います。
うん。
ああ。初100を、まあ国内でも少ない初100をやろうっていう時って、まあ、このパイオニアの方たちはどういう心境で情報もない中で100マイルに臨もうと思うんですか、これは。
いや、
我々だといろいろなんか情報があるじゃないですか。
情報も何もなく、とにかくワクワク感があったから、
うんうん、
とにかく出るしかないでしょっていう出てみないと分かんないでしょ。
はあ。じゃあ特に怖さうんちゃらっていうよりも、もう楽しさというかそっちの方が
そうですね。ただまあ普段50キロぐらいの練習はその時期積んでたんで、トレイルで。だからまあそこそこ距離はいけるなっていうのはあったし、
はい、
ただ100キロ以降どんだけ潰れるかですね、あとね。そこが経験がないから、まあそこは味わってみたか、まあ、どう感じるのか試してみたかったってのありますよね。
味わってみたいっていうのはすごい。
味わその言い方変ですけど。
はあ。で結果的に36時間52分で第1回 UTMF 完走されて、これはもう想定通りな感じだったんですか、この第1回。
想定は39時間だったんです。
あ、じゃあ想定よりも早かったんですね、じゃあ。
だいぶ早かったですね、はい。
結果やっぱり、楽しいイメージしかない UTMF でしたか、もう。
いやまあその時はなんだこのきついのはっていう感じで
まあそうですよね。
たどり着いた感じですけどね。結構寝たんですよ、あの3時間ぐらい元スコで。
あ、そうなんですか。
はいはい、
3時間寝ても、じゃあ一応予想、自分が想定してた速度はタイムよりも早かった。
そうですね。ただ一回寝るっていうこともまあ醍醐味かなと思って、ちょっと やってみたかったんで、っていうと、まあまあ、もちろんボロボロだったってのもあるんですけど、
はいはいはいはい、
そこで時間を使ってみました。
2012年は田中さんが走られた年でしたっけ？
いや、走ってないよ。2012
です。
トレラン
走り始めぐらい、
トレランを始めた年ね。
そうですよね。うん、ってか、その田中さんと大沢さんが出会うのが、C100 かと思うんですけど、それって何年なの？ 14 年ですか？ 13年、第1回、
はい、
そうですね。
こう大沢さんは C100 に申し込もうと思ったきっかけって何だったんですか？
やっぱりその100マイルのことについていろいろ聞けるということで、
うーん、
まあ門を叩くしかないなってその時は思いましたね。
うーん、実際門を叩いたらどうでした？第1回 C100 は。
いや、ボロボロ。
や
これこれでもかっていうぐらい、その、引きずり回されて、もう、井原さん、だから、トモさんとか、当時の、磯さんもいたと思います。すんごい感じで、どうだっていう感じ。
すごいです。あれっすよね。第一回、ナミニムさんも、
あ、いたと思いますね、はい。
いらっしゃったんですよね。
うん、いた、いた。うん。
田中さんの聞いたことあるから、田中さん第1回チーヤクの練習の時どうだったんですか？
俺第1回休み、第1回目休んだんだよ。2回目に参加した。2回目ってい
う
か、
どうだった？
2回目ひどかったよ。
あ、やっぱそうなんですか。笑っちゃいけないんですけど、これは。
50キロ以上走ったことねえのに、練習で50キロ以上走らされたからね。
あれ、鎌倉の時でしたっけね。
鎌倉で、あの、三浦50キロですからね。
三浦50キロ。
はい、はい。
きつ。でもこの当時からあれですか、大体月1回ぐらいの練習ペースだったんですか、チー100は。
まあそうだね、
月1回のと、当時そのアキレウス連っていうのがあって、
はい、
チー100のメニューとは別にアキレウスが無料で開催してくれる練習会があってですね、それがまあまあ定期的にありましたね。
そのアキレウス連って時はどなたがいらっしゃったんですか？
磯村さんとか。
あ、磯村さん、
トモさんとかが、
はい、
あと小島さんか。
あ、小島さん、はいはいはいはい。
あ、山谷さんと。
山谷さん、はい。
はい。あたりですかね。面倒見よくいろいろと見てくれたのは。
たまに小川聡太さんとかやってましたね。
ああ、やったことありますね、はい。はい。
うん。
どんな練習の内容だったんですか、その無料のアキレウス連時っていうのは。
とにかくがっつり走ると。
らしいといえばらしい感じはしますね。
とにかく距離を積むみたいな。ただかなり追い込んでね、途中やりますからね、うん、
きついな。そのじゃあ月1回の練習っていうのが相当楽しかったのか、それとも月1回来るのが憂鬱だったのか、どっちだったのか、それを。
いや、両方ありますけど、まあまあ楽しさの方が上回ってましたね。
あれなんだよ、アキレス連と普通の練習違うから月2回あったんだよ。
あ、でそれが、あ、なるほど。
そう、
でもアキレス腱月1までやってましたかね。
そこまでやってないですね、最後の。結局アキレスがどんどん故障してって開催できなくなるっていう風に
やりすぎですね。
うん、陥ってましたけど、うん、最初の頃はなんとなくコンスタントにやってた感じ。
はいはいはいはい。
ちなみにそれ2年目以降なくなったからね、その制度は。
あ、そう。
あ、そうなんですか。
うん、そう。
まあいろいろ諸事情 あるんでしょって感じですね。これ、地百で多分というか、まあ、鏑木さんとかから100マイルのことをいろいろ教わったかと思うんですけども、
はい。
その時の鏑木さんっていうのは、やっぱりもうあれですか、もう、まあ、ノリさん的に言う神みたいな感じでしたか、やっぱり鏑木さんは。
まあ、そういうオーラは、まあ、あったと思いますね。当時まだ鏑木さんも若かったんで、
はい。
練習会をぐいぐい引っ張っていくんですよ。先頭で走って俺についてこいみたいな感じで、
なんか今の立教大学の監督みたいな感じですね。じゃあ
すごかったですね。
へ
え。それにだから速い人たちがまあついてくんですけど、もうレースみたいな感じでしたよね。
うん、そうですね。
あ、僕、うん、僕は後ろからだんだんすぐ遠くなっていくんで、なかなか見れませんでしたけど。
それはあれですよね、ついていけなくなると肩叩かれるっていうのを聞いたことがあったんですけど。
あ、翌年、まあ、ラビット規模で出してトータスにっていう方はいらっしゃいますね。
はい、ああ厳しいな。
でも最近でもあまりないですね、それは。はい、初めの頃そういう方はいらっしゃいましたけど、最近は聞かないですね。
あ、確かに最近聞かないですね。
大沢さんはちなみに珍百は第1回は何年やられてたんですか？
第1期、
あの1回やめた
1期ですね。第、ごめんなさい、第1期。
第1期に入って6年間最初やりました。
あ、6年間やられたんですね。
で、2年ブランクがあって、復活して2年ですね。
いいじゃん、今も現在進行形。
今進行形で、だから、トータル 8年在籍。
8年。これ、21年に復活しようと思ったきっかけっていうのは、何が大きかったの？
長いのいっぱいやってて、まあ、あんまり。ちゃんと練習してなかったっていうのもあって、なんか基礎練というか、まあ、やっぱり基礎が大事かなっていうのもあったのと、
はい、
はい、やっぱ楽しく遊ぶためには、まあ、それなりの練習は必要かなっていうのもあって、入りましたね。入り直しましたね。
田中さん、大沢さんのイメージって、なんか珍百でどういったイメージがあるとかありますか？がむしゃらについてくる人とか。泥臭く釣るとかなんかありますか？
もうそんな人ではないです。
いや、でも、早かったと思いますよ。うん。
ありがとうございます。
だって、大沢さん、あれですもんね。フルマラソンベストとか、2時間50分とか、それ辺ですもんね。
56ですね。
うん、だ僕が、珍百書いた時は全然そんなタイムじゃなかったから、いや、すごいなと思ってましたよ。
ありがとうございます。
ええ。
すげえなぁ。
そこから全然伸びてないですけどね。
フルですか。
C100 に入った時が57分台だったから、
はい。
はい。
1分しか伸びてないです。
距離が伸びたんじゃないですか。
距離は、
ああ、そうですね。
距離は伸びましたね。
距離は伸びましたよね。
はい。
ちょっとそこの今お話、ちょっと田中さんから出たので、ちょっとお伺いしたいなってのがあったんですけども、2014年ぐらいの記録からですね、あの神宮外苑24時間が出てくるんですよ。
ああ、はい。
その前まではそういうウルトラディスタンスっていうのはトレイル以外ではあんまり走られてなかったんですか？
あ、この年はそうですね、あのウルトラマラソン2014年の100キロ出たのが初めて、100キロ、ね、
はい、
チャレンジ富士五湖で初めて走って、
はい、
そこから長いのに行くようになった感じですね。
そう、これなんかあるんですか、きっかけっていうのは。こう、まあ、トレイルもやりつつ、ただそのウルトラディスタンスの。
いや、きっかけは UTMF が落ちたことです。
あ、そういうことだったんですね。
はい。で、UTMF の代わりに、落ちた日にチャレンジ富士五湖エントリーしました。
腹いせというかなんかあれだ
った。腹いせですね。
へえ、じゃあ落ちてなかったら、もしかしたら、やってなかったかもしれないって感じですか？
やってなかったかもしれないですね。
それはそれで面白いですね。で、それでじゃあ、富士五湖でちょっと走ってみたら面白くて。
100キロは、いけるんだなと思って。
で、この9月、まあね、まあ、ほぼ年末11月に、神宮外苑24体にも出られてるん
ですよ。これはですね、この年は沖縄サバイバルランがこの2週間後にあったんですけど、
はいはいはいはい、
それの、まあ、練習というか。
あ、練習兼ねてで。
はい。
ああ、今その貴様の話、ね。
ちょっと話をすると、
はい、はいはいはい、
この年に1回その100マイルを走りたいと思ってて、
はい、
よく思ってた時期なんですね、この時期って。で、UTMF 落ちて、走れなくて、はいはい、まあ、チャレンジ富士五湖走ったけど、はい、なんでもいいから100マイル走りたいなと思って。
飢えてたんですね、もう100マイルに。そうそうそう。
なんでもいいんだったら、ロードがあるかなと思って。
はいはいはいはいはい。
ロードでいいやと思って、その、探し出したんですよね。
沖縄
そしたら神宮外苑と沖縄サバイバル見つけたんで、ポポンとにあのエントリーして、これで100マイル走れると思って、
はいはいはい、
神宮も 100マイルぐらい行くだろうと思ったら、24時間で、
はい、
なんかいろいろトラブって、120何キロですよね、うまくいかなかった。
そうですね、128とかですかね、多分結果、6時間、12時間スピリットがあって、多分そうですね、最終的には128キロですね。はい、
なんか、あの、上州穂高とか、ハセツネの疲れがあったか、
はい、
なんか全然、序盤から走れなくて、すごいがっかりしたんですけど、その時は。
で、その2ヶ月後に臨んだ、まあ、まあね、大沢さんっていうと、私もちょっといろいろ見させてもらいましたけど、沖沢っていうのがやっぱり一つ。
神宮から 2週間後ですね。
2週間後ですよね。はい、沖沢についてちょっとお伺いしたいなところもあるんですけども、もう沖沢というと、あの我々の森下さんが、はあ、まあ、優勝されたりしているレースで、まあ、大沢さんの沖沢の戦歴というと、まあ、今のところ1勝5敗と。
ね、あれ去年完走できなかったから、
ね、はい、
あれ1勝6敗になったんじゃないですかね。
1勝6敗ですかね。
あのもう負けの数が分からなくなってきてます。
少しちょっと負けが混んできている状態ではあると思うんですけども、はい、これどうですか、この沖沢にこうある意味ちょっと取りつかれてるところもあるじゃないですか。
まあそうですね。あのウルトラマラソンの原点というか、もう僕の中ですよ、はい
はいはい、はい。
それがまあ沖沢だったんで、取りつかれるように出てましたね。うん、
ちなみに沖沢って 何キロぐらいなんですか。
400ですけど、実際はちょっと短い、はあ、380いくつですね。うん、
制限時間は
72時間です。
関門がやっぱ厳しいんですよね。
48時間の関門が一番厳しいですね。
それ、あ、48時間。
48時間が293キロですね。
48時間関門が、はあ。それ、48時間の関門はどこにいたんですか、場所だと。
海中道路ってわかりますかね。余活半島があって。でちょんと出てる
半島見ました見ました。
最初の24時間の関門でかなり悪い時は半分にまで減るんですよね。
うん、
でそこからまた48時間でぐっと減るんですけど、でそこを通過した人は大体完走できます。3日目は割と緩い計算ですね。2日、初めの2日がすごく厳しい、あの僕にとっては厳しい。
はいはいはいはいはいはい。いやちょっとこれ沖沢っていうのはやっぱりでもなんかこうまた出ようまた出ようっていう気持ちになる、なるんですよね、多分毎年出てるってことは。完走されてからも出たじゃないですか。
うん、そうですね、やっぱりまぐれだから初回はって言われて2回目だから
きついですね、それ。
そう、2度目
きついな、
やんないとねっていう話になって。
へ、
2度目ができないですね。
それマグレだからって言われるのもなんか、
いや本当にね、あの気温が低い年だったんですよ。
乾燥された年がってことですか。
はい、2018ですね。
18年ですね、はいはいはい、はい、
結構涼しくてチャンスだったっていうのもあって、乾燥率がやや高かったんですよね。うん、じゃないとやっぱり無理なのかなって最近ちょっと思って。いやいや、
でも沖縄のでも涼しいって、この時じゃあれですか、20度いかないぐらいなんですか、その2018年の時っていうのは。
日中は行ったかもしれないけど、雨は、はい、あれどうだっけな、少し霧雨があったかもしれなくて、夜は結構寒かったですよ。
うん、あ、沖縄でも寒いって言ってたんですか。
寒いって言うと言い方おかしいな、まあ、かなり涼しく感じてました。
はいはいはいはいはいはい、はい、
あのウィンブレー来たりとかしてました。はい、
あれでもそのくらいで多分しのげるぐらいの。
しのげますね。あ、ただ、スコールがすごい年もあったんで、
はい、
夜間の大雨だとかなり寒いです。
うーん、
まあ、山でもそうですよね、それはね。
はいはいはいはいはい、はい。
甘く見ると痛い目に遭います、
ね。まあ、そうですね、確かに。 いやこれ、この大きさはもうちょっと見ましたけど。
あ、ありがとうございます。
きついとしか言いようがないですよね、これ、本当に。
毎年、乾燥してる人は、どうなんでしょうね。
いらっしゃるんですか、やっぱり。
きついと思ってるんでしょうかね。
田中さんの印象で沖サバってどういうイメージというのがありますか？
いやなんかみんななかなか乾燥するの難しいんだなと思いますね。その大沢さんもそうだし、あとタケプか、タケプもそんなに乾燥しないですよね多分。
タケプさんスピードあるのになと思ってるんですけど、去年もかなり早い段階でリタイアになってたから、回収バスで一緒になったんですよ。あれっつって乗ってるんですよ。24時間経たないうちに乗ってたんで、あ、まあ僕も初めてに、あのそんな早い時間に乗ったの初めてなんですけど。
あと舘野さんもよく出てますよね。
舘野さん、あ、そうですね、よく、じゃ2回かな、一緒いっぱいぐらいだと思います。でも1回目で完走したから、あ、それが2018ですよ。
あ、そうですね、
はい、
じゃもうだいぶ気温に左右されるしね。
左右されると思いますね。
そんな暑いんですか、やっぱり。
今年は、今年か去年の11月はすごい暑かったですね。あと初期の頃、
はい、
の 2年ぐらいがものすごく暑かったですね。
あ、
かといって2019は台風ですよね。
あ、見ましたね。もうすごかったですね、あれ、
はい。あれはちょっと怖かったですね。台風なんか本当に走りましたからね。
はい、いや、あれ尋常じゃないぐらいおかしかったですよ、あの天気は。
歩道が川になってて、川の中走ってるような。地面見えないからやっぱペースが落ちるんですよね。
はいはいはいはいはいはい。
いろんなもの落ちてるんですよ。
ちなみに乾燥した人いるんですかそれ。
2019年は、5人います。
5人、
はい、いい。
せっかく NHK が取材に来たのに5人しかいなかったっていう。
ああ。
それ NHK が悪いんじゃないかって話になりますけどね。
そうではないんですけど。
そうなんだ。
じゃあ、沖サバは、じゃあ結構一番の敵は天気温っていうことなんですか。
うん、まあ関門じゃないですかね。
あ、
スピードですね、やっぱり、
はい、その24時間と48時間の関門がやっぱりもう敵であると、敵が難しいところですね。あ、
やっぱ24時間の関門もずっと切れてない人はいらっしゃいますね、参加者で。
ちなみに24時間の関門っていうのはそれで106キロ、
162キロです。
162キロ、
はい、
100マイル、
100マイル、ああ、うわー、そう、すげえな。
御嶽100マイル完走できる人は通過できます。絶対通過できます。
で、田中さんも、じゃあ、いけますね、ここは。第一関門は。
第一関門はいけるんじゃない？
田中さんはもちろん完走する力あるんですけど、まあ、痛み、ロードの痛みと戦えるかどうかですね。
そうですよ、そこ、
ないとない。
そこまで走ったことないですからね、僕は、
うん。確かに、このロードの痛みっていうのもちょっと見てて、想像を絶するんだろうなっていう気はしましたけど、
バックヤードの上位陣がね、結構労働の方で、
うん、
多いっていうのもそこにあるんじゃないですかね、
うん、
痛みのやりくりが上手というか、痛くないと思わせてるのかよく分かんないですけど、なんで痛くないんだろうって思いますけどね。
でもそこは大沢さんもなんかあれですか、ちょっとずつこうごまかせるようなスキルみたいなところは徐々に身につかれていくもんなんですか、そういう痛みに。
そうですね、慣れとかはあると思いますね。痛みに慣れるというか、僕
は
あまりロキソニンとか飲まないんですけど、それでごまかしてる方はいると思います。
いらっしゃいますよね、はい。
はい
はい、これ、沖縄はちょっと。
おすすめはしません。
あ、どうぞ、田中さん、ごめんなさい、どうぞ。
最近クリック合戦ですけど、沖サバにエントリーするときって。
そうなんですか。
はい。大沢さんも結構勝ち抜いてますよね。
初期の頃は割と、あ、でもね、20年の時は、負けたというか、一応覗きには行ったんですよ。その、出るつもりでもなかったんですけど。
はいはいはい、はい。
結局開催されなかったんですけど、コロナで。
はいはいはい。
うん、もう秒殺というか、なんか、終わってしまってたんで。
NHK が入って、あれですよね、グレードレース入ったんでしたっけ？
入ってないです。NHK のグレートレースじゃなくて、はい、ドキュメント72時間です。
ああ、
はいはいはいはいはいはい。なんか見た記憶があるかもしれないな、それ。
それで結構あれですよね、知名度上がったんですもんね。
あれで一気に上がって、そうですね、もうエントリーできないって思いましたね、
あ、
二度と。
へえー。
そしたら、あの、今年、あ、だから去年の
はい、
秋の大会はその完走者、過去完走者は権利をくれるという優先枠が与えられたんです。優先って言葉に弱いんでちょっとポチっちゃいました。
来年も優先枠が あるといいですね。
ね、来年はなくて、
はい、
多分隔年ですね。
あ、隔年、
はいはい、来年はだから なくて、
はい、
再来年、あ、違う、今年は今年と言い方あれですけど、まあ、来年度はなくて、はい、再来年度はあるという。
あ、そうなんだ。
そんなクリック合戦すげえな。
はい、なんか逆走、来年は逆走らしいんですよ。
あ、今まではもうそうなんですか。
半時計回りで回ってたんですけど、はい、それをなんか逆にするっていう噂があって、
はい、
それはそれで出たいですよね。
それはそうですよね。
ウルトラ魂に。
それは新鮮と思って。
はいはいはいはいはい。
沖縄の大会って他にジャパントロフィーとか最近200キロの大会とかあるんですけど、はい、やっぱり半時計回りなんですよね。
はいはい、今日やられてます
って。あ、今日やってますね。
やってますよね。はい。
へー。だからあれに私も出てますけど、奥多摩出てジャパントロフィー出て、ちょっと同じ半時計回りをずっと、なんか最近 やりっぱなしなんで、
はい、
ちょっと開けました。逆回しはちょっと面白そうですよね。
うん、来年もクリック合戦に。あ、来年今年か。
そうですね。
あ、まあ、クリック合戦で勝てば出れますけど。
うん、
いや、まあ、
ちなみに、
はい、
沖サバに例えばですよ、あのこれ聞いていただいてる方で、おいや私も俺も沖サバに出たいんだという方がいらっしゃるとしたら、何かこうアドバイスできることってありますか。
まあ、それに近い距離を、まあ、それの半分は走っといた方がいいですよね。1
回で、
そうすると1回200キロぐらい、
1回で、
1回で200キロ。
だから他の200キロの大会とかあるじゃないですか最近。
はいはいはいはいはい、
うん、一応参加資格は確か100キロ以上だったと思うんですけど、
はい
はい、
経験としてちょっと短いんじゃないかって、その沖山さんには、主催者の沖山さんに言ったことあるんですけど、
あ、はい、
ちょっと経験としては足りないんじゃないか
って
、はい、200キロのレースもなかなかな、まあ、あるっちゃあるのか。
でも小江戸、江戸が最近人気ですよね。
そうですね、
あれはクリック戦で、まあまあ一応あるのと、川の道の半分も
250
キロでありますし、
はい
はい、
あと桜道でしたっけ。
桜道はまた出るのが大変だから。
あ、そうですね、
あ、一応250ですね、はい、
はいはい、
あります、あることあります、
うん、あとバックヤードで30周ぐらいすれば
そうですね。
どれがいいか
どれがいいか、
まあ、とりあえず一晩ぐらいは走り通して経験を何回かやっとくといいのと、本当は二晩目ですね。
まあでしょう、
寝ずにってことですか。
寝ずに二晩目の経験をできるといいんですけど、一晩目はね、あんま眠くならないじゃないですか。
あ、そうですね。
二晩目が大変なんですよね。それをどっかで経験、まあ他のレースでもいいんですけど、経験しておくと、
はいはいはいはい、
あのいいと思いますね。
二晩目の経験ですね。
二晩目でアップダウンがすごいヤンバル走るんで、
はい、
そこがすごい大変だと思いますね。平地じゃないんですよ。
そうすると今のお話だとあれですか、逆走になるとそこが最初に現れるんですか。じゃあそのヤンバル その今のお話、
前半がそうですね、で後半が、後半がまた平ら、
あ
の左半分が平らなんですよ。左半分が平らで、右半分が、
それなんか本当に確かに別物な感じになりそうですね。多分それはなんか200キロもし走るんであれば全部ロードの方がいいですか。そのロード体制を変えて、つけるのであれば
トレイルじゃなくていいと思いますよ。
あ、やっぱそうなんですね、やっぱり。
ロードで行ってますよ。
うん、こう大沢さんって、靴って何を分かるんですか、こうロードの時、あのウルトラのロードの時っていうのは。
ホカを履いてます。
あ、やっぱホカなんですね。
ホカ、
うん、
何履いてますか。
大体バックヤード、あ、そうですね、ホカの履いてるメーカー、あの、ごめんなさい、なんていうんですか。
バックヤードもホカ履いたと思いますね。
のなんて靴履いてます。
名前が出てこない。
わかりました。
なんかでも多いのが、
あ
の
ボンディ、ボンディ、
あ、ボンダイ、はいはいはいはい、
ボンダイ、ボンダイ、
ボンダイ、はい、
上野さん以降あれも多いんですよね、あのスティンソン、他の、
スティンソンってあれトレイルじゃないですか、
ね、トレイルじゃないかな、
うん、もう履いてる方いらっしゃるみたいで、
うん、
あとちょっと聞いた話だと、何したっけ、今日ジャパントロフィー優勝した中田光穂さん、
ああ、はい、いや
優勝ですね、
バックヤード出られた方、はい、
優勝した、
あの方は、はい、アシックスのエヴァ、なんだっけ、 なんとかブラストっていう、エボブラストだっけな。なんかそれを履いてるみたい
で。クッション性の高いやつですか。
はい。ウルトラ勢はアシックスが人気みたいなんですよ。う
ん、中田さん、総合優勝したの、
なんかツイッターで見たんですけど、優勝って書いてましたね。
総合女子
男女優勝、はい。
総合
男女で優勝、なんか、そんな感じでしたよ。
すげえな。
そうっす。あの森下さんが8位とかだったんで。やっぱウルトラ業界ってちょっと違いますよね。あのお話聞いたことありますけど。
そうですね。これはこれでまたすごい人たちが。
なんか違いますよね、ウルトラ業界の方って、ね、実はあの方よりあの方の方が早いとか、なんか我々が思ってるバックヤードでしか知らないウルトラの方と、ウルトラ業界のウルトラの方のその力具合とか全然違うんですよ、なんか話を聞いてると。
ウルトラ業界もなんかもうメジャー競技見たくなってきてるから、
うん、
100キロの持ちタイムじゃないですか、まず基本は。で、男子だと 6時間台とかが、まあ、持ってる日本人選手いるじゃないですか。
はいはい
はい、
そういう人が参入してきたら、それはすごいことになると思いますよ。ただ、そういう人は多分バックヤードとかになかなかいらっしゃらないですよね。
はいはいはい。まあ、ちょっと競技性が違いますからね。
ね、
はい、うん、面白いな、ウルトラもウルトラで。でもまあ。やるかっつったらあんまり話聞いてると話聞いてるとすごそうだもんな。
あまり
で、はい、おすすめは
しません。
あ、本当ですか。で、まあ、あとあれですね、まあ、気になった点というと、バックヤード2020年と2021年大沢さん出られましたけど、
はい、
これバックヤード出られようと思った、まあ、きっかけですね。
きっかけは、
はい、
第1回っていうのかな、0回っていうのかな、
はい、
あの少人数でやってたじゃないですか、
はい、
立野さんが優勝した時か、
はいはい、
あの時すごい興味が湧きましたよね。なんだこれと思って。
お
そのゲーム性に、競技性、
はい、
あの、
はいはいはい、
惹かれましたよね。
北端以来の衝撃だったんですか。
衝撃でしたね。これは新しい、絶対新しい競技になると思って。
はいはいはいはい、はい、はい。
その時はすごいインスピレーションを感じました。
大沢さん自身、あれですか、じゃあ、結構ゆっくりな速度でずっと走られてる方が、自分としてはあれですか、こう、向いている、適性があるっていう感じなんですか。
好きだけど、
はい、
向いてない。
難しい。全問答みたいな感じですね、それは。ああ、なるほど。
あんまりその、成績とかはで見ると上位には絶対いかないですよね。
はい、はいはいはい。ちなみにこのバックヤードになるとどうなんですか。これやっぱり好きだけど向いてない方に。
バックヤードは、うん、そろそろ、まあ、自分の力量はうまくいってもこのぐらいかなっていうのが、
うん、
まあ、分かってきたところで。
はいはいはいはい。
はいはい、まあ、それをだから次目指すかどうかだし。
うんうん、
とにかくきついですね、バックヤードは。なんか終わり方が、その故障でなければ、まあ、故障もきついでしょうけど、はい、故障じゃないとすると最後全力走で割るんで、ずっと全力走で最後力尽きて割るんで、
う
ん、
確かにそうですね、うん、
2回目3回1回目はね故障で終わったんですよ。突然ピキッと足が来て、
はいはいはいはい、
その翌週、あの次の周回からタイム落ちたんですけど、2回目はね故障がなくてちゃんと行けたんですよね、最後まで。
2回目は21年。
21年。はい。
の方さん。はいはいはいはい、はい。
31周。
31ですね。
うん。
までできたと。はい。
でもまたウルトラとは違う難しさがある。
そうですね。休み方とか、やっぱり。工夫ですよね、その辺ね。工夫の仕方ですよね。
まあでも確かにもう、どうなんですかね、田中さん。この、田中さんもスタッフとして参加されてると思うんですけど、
はいはい、
いまだにバックヤードの適正な練習方法って確立されてるかされてないかっていうと、これでどうなんですか。
わかんないよね。
わかんないですよね。
いやでもやっぱウルトラのね強い人たちを見るとやっぱり1日100キロとか走ってたりするから、
そうですよね、
まあ、そういう練習なんじゃないのかなって思うけどね。
ああ、
ただそこまでにたどり着くまでは結構な年数がいると思うけどね。
いきなりそんなんやったら壊れちゃいますからね。
どんどん増やしてって壊れない体にしていくんだと思うけど、ね。
ああ、まあ体勢を徐々に上げてって。 ってことなんですかね。
結構な年月かかるんじゃないの、なんかちゃんとやろうとするにしても、うん、
あ、そうですよね。
100キロの持ちタイムも関係ありますかね、大沢さん。なんかその辺バックヤードって、
バックヤードに関しては、
うーん、吉田さんとかやっぱり8時間台持ってますし、
うん、
あと24時間走のタイムも聞いてきますよね、
うんうん、あ、24時間走、はいはい、
うんうん、あの神宮外苑とかですね、はいはい、あれの上位選手、はいはいはいはい、まあ、240を超えるような人たちは向いてると思いますね。
あ、それが一つの基準みたいな感じですね、
うん、ただ吉田さんはそこまで24時間はそこまで行ってないけど、100キロで8時間台って確か言ってましたね、
はいはい、ほう、そうするとなんかあれですか、その指標として24時間走という思想と100キロっていう指標があるんですかね、そのなんかウルトラの適正ではないですか、ちょっと私もわからないんですけど、
まあ100キロってわかりやすいんじゃないですかね、やっぱり、
まあ、一つです
ね、一つのなんかもう競技としても成り立ってるわけで、24時間走ってまだそこまでメジャーじゃないかなと思うんですけど、ただまあ世界選手権とかはあるんで、
うん、
うん、あの、この距離だったらすごいっていうのも最近は、
ね、
評価基準はありますよね。
まあでバックヤードも上野村が始まってから化け物みたいな人しかいないですけど
ちょっとこの前のはびっくりしましたね。
80周
この前あれですよね、貴健さんがもう出られたやつですよね。
違うチャンピオンシップの話、
加藤さん、あ、チャンピオンシップ、はいはいはいはいはいはい、
80周でしょ、柴脇さんの、うん、
あれ吉田さんからちょっと聞いた話ですけど、やめた理由が脳が右っていいか左っていいか分かんなくなったからやめたって言ってましたね。
あれタイムアウトでしょ。
あ、でもスタートしたんですけど、なんかその脳みそがもう処理ができなくなったみたいなんですよ。
ああ。
だからもうそれで怖くなってやめたっていうのをちょっと聞きましたけど、前、この前、この前、はい。
はあ。
もう怖い競技だなってますよね。
そこの次元に達したことはないですけど、すごいですね。
多分もう足が痛いっていう、あの辺、トップクラスだと足が痛い次元じゃなくて、いかに睡眠をとって普通でいられるかっていう次元に来ちゃってるんで、うん、だなるべく早い時間で一周してなるべく寝るっていう、
はあ、
そうなんですよね、結局そう、うん、睡眠時間をいかに確保するかに比重を置いた方が、
うんうん、
ゆっくりペースでギリギリ帰ってくるよりは疲れが取れてるような気はしますね、うんう
ん、だからなんだろう、多分80周どこだとその次元、その手前であったらゆっくりペースでもいいと思うんでね、どっかにそこの境目があるはず、ただ前提としては足が痛くならないっていうのがもう多分前提かな、
足が痛くな、どうなんですか、ウルトラやってると足の痛みは出るじゃないですか、どう考えても出にくくなるものなんですか、そこら辺は
いや、そこまでの周回数をやってるわけじゃないから何とも言えないですけど、まあ痛みは常に出ますね。
あ、そうですよね。
ただね、話がちょっとそれますけど、
はい、
あのトランス映像去年出た時の足の痛みは日々リセットされてましたね。
あれ、
ステージレース、
1500キロでしたっけ、あれ
1100、
はい、1100、
あのインターバル期間が8時間9時間くらいあるんですけど、その中で睡眠も取れるわけですけど、
はい、
やっぱアイシングとかやってるうちに翌日結構回復してるんですよね、
はい、
痛みが、
はい、
それで最後まで走り通せましたねっていう痛みの処理の仕方はあるんだなと思いました。
はいはいはいはいはいはいはいはい、へえ、でもなんかあれですね、ちょっと訳が分かんなくなりますね。そのステージレースになると痛みの処理はその各レースのインターバルごとでどうにか回避できる、
なんとかできるのではないかという気がしました。ってことなんですよね、はい、
そうすると、あの大沢さんも出られてる川の道とかあるじゃないですか、
はい、
あれもある程度ステージレースではないですけど、ちょっと各エイド間でちょっとこう仮眠できたり、
はい、
あれでもやっぱりちょっと、まあ、足は復活はしないんでしょうけど、
あのステイツ時間は圧倒的に少ないですね、川の道は。
少ないですよね。はいはいはい。はい、じゃあ、あれはまあ、あんまりじゃあ足の痛みの復活はもう望まれないものなんです
ね。豆とかは、初日にできた豆が5日目で軽減されてきたっていうのありますね。4日目、5日目で。 あの皮膚が再生してきて。
ああ、なるほど、
はいはいはい。痛みがあれ、結構なくなってるなっていうのは経験しましたね。
それ、トランスエイドの時？
川の道。
あ、川道の方。はいはい。
はい、500、当時20キロとかかな。
まだなんかまだレースごとに、なんかまだまだ全然違う特徴があるんですね、そこら辺は。
そうですね。いかにだから、そこをプラスとして、ね、寝れるとこはいかに、うんまあ、やるか、もしくは寝ないでいくか。2時間、川の道の場合は2時間ステイしなきゃいけないけど、はい、
じゃあそうするとバックヤードって本当に異質な競技なんですね、そのウルトラディスタンスの中でも。寝る時間は短いわ。
そうですね、
決まった時間に帰ってこなくてはいけない、
まあ、歴史が浅すぎてそのうまく戦略が練れないっていう状況じゃないですかね。まだ、まあ、少しずつデータが集まってきて、
うん
ね、あのこれからどうしようかってところじゃないですかね、うん、あとまあ注目浴びるたびに、まあ、世界のウルトラランナーが目を向けてきて、
はい、
うん、選手の参加層も熱くなってきたりとか、うん、早い人が参加するようになってくるともっと面白くなるんじゃないですかね。
ぜひちょっと NHK に入っていただいてって感じですかね。
大変だろう。80時間もいんの。
確かに運営は年々大変になってきますよね。
まああのサテライト大会じゃないとこだと去年はマックス50時間ぐらいやったのかな。なんでまあ今
ああ東京とかそうでしたかね。
大体まあ傾向としてはまあまず山が24時間で山があって、
うんうんうん、
あと35時間で一つ山ありますね。
あ
それを過ぎると多分大体 2,3 人にもう1人か2人になる可能性高くて、でまあ40かなで突き抜けるとまあ50ぐらいまで行くけど、
うんうん、
そんな感じはしますね。だからまあ そのデータがあればちょっと運営としてはねそれで人組めるんで、まあまあ、うんうんうん、人が組めるんで、
ああなるほどなるほど、
うん、だからまあ35時間まで厚めにして後からその先はもう別にもう最悪1人でもできるよみたいな感じにはなるんじゃないのかなと思いますね、うん、
ピークに合わせて人員をみたいな感じなんですね。
そうそうそうそう。いやほんと30過ぎてから35ってすげえやめるよ、うん、
35、6、7ぐらいもちょっとあれですよね。なんかそこら辺って結構ドドドッとこう来るイメージがありますね。30
から30
も、はい、
うん、
今回その時間俺が寝てたからさ俺は楽だったよ。
まあでも寝てないとやってられないですからねあれは本当に、まあ、
そうだね、うん、寝ててもやってらんないよマジであれ。
なんでやってんですか。
いやいや、まあ、あの関わってしまったのでもうやるしかないですね。
まあぜひ盛り上げてください。
はい、
これあれ大沢さんはあれですか、今年も今年とかではサポートはつける方なんですか、バックヤードの際は。
そっか、2回ともつけてますもんね。うん、まあつけられたらつけた方がいいかなってやっぱり周りを見てると感じますよね。一人でテキパキ10分の間にできるかっていうと、まあ舘野さんはそれで優勝してましたけどね。
まあそうですよね。
できるのかもしれないけど、
舘野さんがなんかあれですよね、何分寝て何分ご飯というちょっとこうメソッド的なものが一番最初の頃ありましたけど、またそれからちょっとどうなんですかね、メソッドって変わったんですかね。
いやーだからあれじゃん、柴脇さんの早く帰ってきて10分寝るとかさ、なんか、まあ、寝てないって言ってたからな。でもなんか、ね、そんな感じで余裕を持って帰ってきてゆっくり休むっていう。
はいはいはいはいはい、はい、
余裕持って帰ってきて結構立ち話とかしてくれるんですよね。
そうっすよね。
そう、
うん、
なんかリンゴ持って歩いたりとかしてて、丸ごとのどっかで切ろうとしてるんだと思うんですけど。
すごいな。
じゃあ時間があるんだなと思って。
すげえな。え、そこで筋肉が冷えて足が痛くなるとかっていう発想もじゃないんですかね、柴脇さんとか。
それが不思議ですよね。
不思議ですよね。
上野村は寒くて、
寒そうですよね。
本当に温めないとスタートができなかった。
ですよね。僕はね、
でも柴脇さんは一番目にバーッと行くじゃないですか、
はいはいはい、
スタイルとしては、うん、あれなんでだろうと思って。
あれがでも自分の適正ペースらしいですよ。 あれ以上遅く走るのが方が疲れる。
最初から言ってますもんね。
うん、そうですよね。だって大体36分で帰ってきますからね、最初の方は。
あ、そうするとじゃあ適正ペースを見極めるっていうのをなんか大事な一つのあれなんですかね。
あ、だと思うよ。うん、
あ、
無理せず行けるペース、
いろいろとまだ試行錯誤というか、
そうですね、
発展のしがいのあるバックヤードウルトラなんですね。はあ、どうですか、でもやっぱり大沢さんはやっぱり、まあ、今年も破説ねもう多分22年、ごめんなさい、昨年も破説年も出られてますし、あとは熊川リバイバルも出られてますけど、
はい、
あとは今年で言うと日光の千人、なんですか、千人同人カイドウジャーニーランとかも出られてると思うんですけど、
はいはい、
やっぱりまだ今後もトレイルもウルトラも両方ともこう。
これ、あれですよね、DUV を見てるんですよね。
そうです。はい。
そうです。
ああ、今年大きいのは市街地に出てますね。
あ、そうですよね。市街地も A17 でしたっけ ?A17 でのところでちょっと残念ながら。
一応200マイルはまでは行ったんですけど。
そうですよね。
はい、
ちょっとあの動画拝見しましたけど、市街地もやばいっすね、これ、
はい。ありがとうございます。やばかったです。
やばいっすね、これ本当に。はい、途中なんか暴風とかも吹いてたじゃないですか、なんか。
あの鈴鹿がちょっと
そうですよ、ね、
怖かったですね。
怖いですよね、あれ絶対に。
標高低いんですけど、1000メートル台なんですけど、リタイアかもって思ったけど、リタイアできないんですよね、あの辺。
あ、そうなんですか、それ。
行くしかなかったんで、リタイアしたいってちょっと、
いや、思いますよ、俺は。
思ったんですよ、怖くて、寒くて。
はい。
でも、ね、下山するしないといけないんで、まあまあ、もう行くしかないってことで、まだ体力は余力があったから、大丈夫だったんですけど。
なんかそのライフベース感も結構時間かかってたじゃないですか、なんかもうその距離なんですか、ライフベースに、次のライフベースから次のライフベースに行くまでの間も、
はい、
まあ、なかなかやっぱりああいうレースっていうのは多分国内で多分今回初めてだと思うんですけど、
いや、よく開催してくれたと思いますね。
ですよね、あれ
日本版トルデジアンっていう形で、うん、
いや、あれはちょっとびっくりしましたね。
ただ、まあ、最初の100マイルレースもそうだったけど、びっくりしたじゃないですか。
はいはいはいはい、
で200マイルレースができてびっくりして、そういうのがまたできてくれるといいですね。ただ、まあ、運営できるかって話なんですけどね、あとは。
日本縦断とかあるじゃないですか。縦断
トランスジャパン。
はいはい、トランスジャパンとか、はいはい、うん。その辺は行かないんですか。
山は、3000メートル以上はちょっと、スキルが、別のスキルがいるので、いると思いますね。ちょっと怖い思いをしたことがあるから、
はいはい、
あのちょっと行かないですね。
うん、あ、じゃあ
すぐ下山できないのがやっぱり危ないですね。
はいはい
はいはいはいはい。
2000メートル台とかだったら、まあ遊ぶ分にはね、1000メートル下れば安全圏に入るんですけど、安全メートルでなんか悪くなったらなかなか降りてくるまで時間かかるんで、
うん、
まあそうですよね。命の危険と隣り合わせですもんね、本当に。
ちょっとそこまではしない。
うん、
全部背負うのは、ちょっと山で全部背負うのは嫌ですね。もうちょっとデポが欲しいとか、市街地はまあ、ね、デポがあったんで、
はいはいはい、
まだ装備は少なくできたと思いますけど。
これ今アメリカとかでも200マイルのレースとか、まあ、できてるじゃないですか、
はい。
そういうのは興味とかないんですか。
アメリカ、うん、トルデジアンとかヨーロッパのは、
はいはいはい、
興味はあります、はい、うん、アメリカの情報はあまり知らないっていうだけかもしれない。
ああ、そうなんですね、
はい、
来年もじゃああれですか、トレイルもロードのウルトラも日本柱で、
まあ、トロデジアに出てみたいっていうのもあるし、
はいはいはい、
トランスエゾっていう話もあるんですけど、
トランスエゾ、はい、
ただ最近体調が良くなくてですね。
ああ、そうなんですか。
多分、はいはいはい、レース出過ぎだと思うんですけど。去年1年間ずっと良くなかったんですよ。
はいはい。うん、
で、コロナなり始めの頃ってレースがなくなってたから、
はい
はい、
体調がすごく良かったのをちょっと思い出したりとかして、
はい、
うん、レースを、まあ、オフシーズンにしてもいいかなっていうのは思ってますね。
来年、
うん、
今年ね。
あ、今年、
はい、今年 UTMF は出るんですけど、
はいはいはい。うん、
それ以降はまあ何かに出るか、オフにするかっていう。
うん、
トルデジャンはエントリーはしたんですか。
トルデジャン、
トルデジャン、はい、
まあ、これじゃないですかね。あ、これから、はい、あ、でも、うん、ちょっと当選していかないとなると、2年前はねトルデジャンエントリーしてたんですけど、
はい、
ちょっと いけなかったんですけどね。
そうですね。今
あとなんだろう、スイスピークスとかでしたっけ、
はい、
もう300何十キロの
あ、はいはいはいはいはい。
はい。
飯野さんかなんか知ってますよね。
飯野さん、はい、それで有名になってますよね。
はい。
そういう長い度には興味がありますね。あの、エイドがあって。
はい。
うん。デポができて。
まあ、今年お休みでもいいんじゃないのかなと思っちゃう距離ですよね。2018年が1100キロ。2019年537キロ。2020年、まあ、乾燥したレースだけになっちゃうんですけど、576キロで。2021年800キロで。2022年、去年、まあ、397キロっていう距離なんで。
ああ、距離が出てるんですね。
出てますね、これ。
乾燥した、はい、距離だけで、を見ると。
2022が、去年が多分一番長い、本当は長いと思いますね。
ああ。
そうですよね。ここに多分市街地とか入ると、多分500、600ぐらいには。あと、あれですか、大きさ場も入るんですか、じゃあ、2022年は。
大きさ場も出てます。
ああ。
あと、ジャパントロフィーも出てますね。
そうですね、ジャパントロフィーも、はい。
乗ってないけど。最近リタイアが多いんで、あんまり乗ってないですよね。
うん。
あとあれか、トランス映像が乗ってないですよね。
はいはい、乗ってないですよね。それ入れちゃうとダントツですね。
ダントツです、
ね。ダントツですよね。トランス映像とかどうでした？
トランス映像はね、意外と向いてるなと思いましたね。
ああ、ステージレース。
そうですね。寝るっていうところが。
あれ、大沢さんだけだったんでしたっけ、今年、その往復したのは。
アルティメイト1100キロっていうのは私だけでした、ね。
ちなみに何日かかったんですか、1100キロ。
何日かかったっていうかね、あの、14日間なんですよ。
あ、14日間
なんで。
はいはいはい。
はいはい、
14日間で。
1日、1日80ぐらいですね。
1日 80?1
日 80? 1日 80?
はいはい。夏場だからね、結構またきつい、きつさはありますよね。日中暑い日があるんで。
はい。
ただ去年はね、結構涼しかった。前半割と涼しい日が多かったんですよ。
はい。うん、
だから、まあ、チャンスの年でしたね。
北
場は完走できた年のようにですね。今年はチャンスだぞ。まあ、それでも、うん、過去の完走者がやっぱりリタイアとかされてるから、まあ、難しさは、ね、あったと思いますけど。80キロ、1日80だけど、短い日が50何キロって日があって。
はい、
長い日が100キロっていう日があるんですよね。
はい、
うん、
で12日目に100キロっていう日があって、
はい、
13日目に80キロか、
はい、
80ちょっと、はい、このセットがでも180じゃないですか。
はいはい
はい、
ここがね真骨頂ですね。みんな多分僕のことがもう潰れると思ってますよね。もうずっと最後尾走ってますからね。
ああ、
他の方はその4分の1のコースとかでいろんな方がいるんですよ。
はいはい
はい。
半分のコースとか。だから僕より全然体がフレッシュなんですよね。
うんうん、
常に、ま、前にいるんですけど。で、1100キロの分に参加してるたちが大体後続グループを作って、のろのろと行くんですけど。
これ歩きの練習もされるんですか？こうスピードで歩くとか、なんかそこら辺っていうのは。
あ、昔や、以前やってましたね。
で最近はあんまり、はい。
うん、最近。まあ、でも長いのやるときは歩きは入れるから、ロードでも歩いたり走ったりを交互に走ったりとか、それでまあ時速6はキープできるんで、はい、
やっぱじゃあ、歩きはやっぱりウルトラでもトレイルでも、やっぱり生きるところはやっぱあるんですね、やっぱり。
あ、もちろんそうですね、休めるんで、はい。だってほとんど歩いてる人いましたよ、トランス映像でも。歩くのが早くて。のと、コンビニあんまり寄らないとか、トイレが少ない方とかでしたね。だから全然草むらにも寄らないし、コンビニ寄らないし。
うん、
僕は日にしたっていくと、すごい、あの、排泄が、すいませんね、ちょっと多くなってきて、
はい、
はい、ああ、はいはいはい、
そのロスがすごく多いんですよ。1時間に1回とか、2、3分ずつロスしていくと、結構なロスになるんですけど、うんうん、そういう戦略というか、ほとんど歩きっぱなしで、ところどころ走るっていう。方で、まあ、リタイアはされましたけど、リタイアしてもその日だけが完走できなくて、他の日また完走したりしてるんですよ。
はいはい、
はい、トランスエイザーの場合、はいはい、
あのトータルあの距離で競うわけじゃないけど、
はい、
まあ、成績は残るんですね、
うん、あ、はい、そうですね、
はいはいはい、だから900キロ目指すとか1000キロ目指すとかそれぞれあるんですよ。僕は、まあ、あの完走じゃなくて800キロっていう目標で、あの、
はいはいはい、
挑んだんですけどね。
ああ、うん、したら完走
無理だと思ってたんで、
ああ、したらできたっていう。
できて、しかも初見は難しいんですよ、やっぱり。
うんうん、
あの地図読みとかどうしてもあって、
はい、
いろんな仕掛けが入ってて かなり立ち止まるんですよね。立ち止まったり右往左往するので、
はい、
かなり長い距離を逆走している方とかいたから気の毒でした知らない方は
そこではあれですか、オリエンの技術が生きたんですか。
ああそうですね。
あ、山間部走ると僕は結構あの東高線とか読みながら走るから、
はい、
今沢道にいるとか、
はい、
もうすぐあのこの尾根が終わるからここの広場に出るなとか、
はいはい、
まあいろいろ見方はできますね。
あ、
むしろ街中走る方が結構難しくて、
はい、
はい、まあでも僕も結構、ま、間違えたとこありますよ間違えるというか地図が間違えてるとこもあるから、
なん
で、
ああなるほど、
あの未だにどっちが間違ってたか検証しないとわからないとこはありますね。
はいはいはいはい、
自分が間違ったのかな、いや地図だと思うんだけどなっていうとこはあるんです。
うん、
あの1ミリずれたら25メートルずれるから2万5千分の1なんです。
はいはい、
だから確かに、黒く塗ってるんですよねポイントが、
はい
はい、
だから大事な情報も塗りつぶされてる時があって、
はい、
よくわからないっていうまあまあそれがまあね、楽しいとこでもあるんですけど、
うん、
厳しい世界ですね。 1ミリずれたら25メートルずれる。 あそっか、言われた、そういう世界なんですね。
だから交差点のとこになんかあるぞって思って石碑があるぞとかと思うじゃないですか、
はい、
で行ったらないとかあるんですよね、
はい、
でよく見たらちょっと離れてて、
ああはい、
正確だったと
か、
この丸の位置よく見たら、
なるほど、
1ミリ奥にあったとか、それは僕が読めてないってことですね。
うわ厳しい、
まあ、それは地図は合ってたとかって、あでもまあ大体はそこから見えたりもするから あれかってことになるんですけど、そうならない時もあるんで、
夜中走ってる時とか地図とか読めなくなるじゃないですか。あそんなこともないのか。
そうですよね、
夜中もライトつけて、あそうですね、あの周りが見えなくな
る、周りが見えなくなりますよね、うん、
はいはいはい、トランセーズは夜中は少ないですね。
少ないですか、はい、
はい、最後1時間初めの数十分とか、
あ、
うん、
これライトつけますけど、
はいはいはいはい、
朝3時のスタートの日が、はいはい、だいたい4時か5時スタートなんですけどね。
まあ、確かにその暗闇のお話で思い出したんですけど、日光の時にちょっと動画見て怒ってる方いらっしゃったじゃないですか。
最近の動画ですね、はい、
はい、
あれは怖かったですね。
結構危なかったっすよね。ちょっとその大沢さんのコメントだけしか見てないですけど、
あれその、まあ、速攻の映像はあったと思うんですけど、そこに落ちて、で水が深さが10センチぐらい、
はい、
でだからちょっと浮いてるんですよ浮力で、体が
で、ゆらゆらして、怖いですよね、
で帽子は流れてっちゃったんですよ、
はい、
だから流れてね、その速攻のもう衛星の下に入っちゃったらまず危ないなっていうのもあったし、ぷかぷか浮いてて動かなかった、
はいはい、
で顔がついてるから、あれ息は大丈夫かなと思って引き上げようとしたけど、やっぱ重たいん で後ろから来た選手にちょっと声かけて一緒に引きずり上げて、で意識が回復してきて、
そうなんですよね、
で水をまあ吐き出して、一応自力で
呼吸ですよね、
できたんで、まあ、人工呼吸までは してないんですけど、
はいはい
はい、ただ顔が血だらけになってたんで、どっかにぶつけたと思います。水がなかったらまたどうなってんだってありますよね。
そうですよね。だからもうウルトラでも夜はこんなことが起きることもあるんだっていうので、ちょっと改めてこの競技性の怖さというか。
そうですね。あの、山は危険だというのは、
そうです、
想像できます
ね。改めました。はい。ロードも危険だっていうのはちょっと、
子供やっぱあの死亡事故とかありますからね。
あ、やっぱそうなんですね、やっぱり。
川の道でもありますし、トランセーゾでも昔ありましたね。
はいはいはいはい、はい。
北場だって引き逃げされてるわけですから。言っていいんですかね、こういうこと。引きた方がいいか
も。いや、まあでも、命の危険性も伴うやっぱレースですもんね、やっぱそういうのは、やっぱり。
2018年完走した時だから、その3日目、救急車がすごい勢いで、取り過ぎてたんですよ、
はいはい、
わすごいなと思ったら、だから身内の人が、僕の前走ってた選手が引きにされてたんですよね、
うん、
あの命に別条なかったんですけど、
はいはいはい、
まあ、あそうよかったですね。
ただしばらく入院して帰れなかったようですね、う
ん、いやだからちょっとあれを見て、まあ、ちょっと今度私も高江戸 90K 出るんですけど、
あーみたいですね、
出るんですけど、 はい、ロードだからと思ってたんですけど、いや、ね、いつ巻き込まれるかもしれないなっていうのは、ちょっと、あれ見て覚えましたね。
小江戸もね、最後、川越に戻ってくるところが、ちょっと悪いので、道が、ね、はいはいはい、転びやすいと思いますね。
はい、ちょっと本当になんか、カバンに反射材つけるじゃないですけど、
まあでも歩いてもいいんじゃないですかね。
あそこら辺
は歩くくらいの気持ちで、
はいはいはいはい、
まずどんなもんかやっていただければ。
はい、ありがとうございます。ちょっと意識が変わりました、あの動画を見て。ちょっといや、本当に山だけは危険、山は危険っていうのはあったんですけど、ロードは危険っていうのが一切なかったんで。
あ、それは知っていただいてよかった
です。でよかったです。本当によかったです、あれは。田中さん、何かありますか、大沢さんに。
はい。あ、大沢さん、これから目指す世界はどんな世界ですか
気になりますね。
よくわからないんですけど。
はい。なんか聞いて、話を聞いてると、なんか、ね、新しく始まるものとか新鮮なものにすごいワクワクするような傾向があるのかな
と思ったんですけど。そうですね、ワクワク感の高いやつにエントリーしてる気がしますね。
あ、
これはなんだっていうのがあると、うん、やりたくなる、
うん、じゃあまたそういう情報を収集して、
ね、そうですね。ただまあ既存の大会もまあ楽しいから、
はい、
今参加したり、
うん、
去年はね、ハセツネとか久しぶり参加して、やっぱ楽しかったですよね、久しぶりだったから。
あ、
うん、まあ、タイムはひどかったけど。
UTMF、あ、今年の UTMF も久しぶりですか？
2016年のショートレースになった時以来。
ああ、じゃあだいぶ久しぶりですね。
7年ぶり。
はいはい
はい、はい。まあ、去年はね、はい、あの、エントリーを保留したんですよね、市街地に。
あ、はいはい、
を入れたので、
はいはい、まあコースも変わってるんでどうなんだろうな、うん、まあ、新鮮だと思いますよ多分、うん、
ああそうですか、それは楽しみにしてます。
2016年の前が15か、あ、15は半時計ですよね、半時計回りですもんね、
うんうん、
そうですね。ただあれも台風みたいな結構大雨でしたよね。
そうですね、
天使が、
うん、はい、
乾燥車すごい、収容バスがだってすごい待たされたとか、そういう年でしたよね。あの、天使を降りたところに、
はいはい、
リタイアが多かったんで。
西富士中学校でしたっけ、あの辺ですよね、うん、はいはい。
あの辺で、はい。
ああ、そうですね。じゃあまたなんか新しいチャレンジが、したら、あれですね、YouTube の方にアップされるということで。
そうですね。
ちなみに、今年あれですよね、富士っていう名前に、あれですもんね。
あ、なんかあの異議申し立てがされてるようですけど。
はい、
富士。
ちなみに まだあれですか、取りためてる YouTube のやつとかいくつかあるんですか？
いっぱいあります
よ。ああ
、うん、もうだから編集してないのも結構あるの、ボツにしてるのは多いですね。
あ、そうなんですね、
はい、そんなね、できませんよ、月1ぐらいしかできません。
いや、YouTuber の方、マメだなと思いますよ。
なんか僕は多分YouTuber ではないと思います。はい、そういう意味で。
いや、でも動画編集とか見てると大変そうだなっていう気はしますね。まあ、ガチョウさんとかもそうですけど。
ただまあ、編集もまあ趣味の一環としてやってるとまあ楽しいですよね。
うん、
なんか自分の思い通り、まあこういうふうに作ろうかなっていう、なんていうかその創作性っていうか、
はいはいはい。
うん。面白いなと思いますね。
結構だってガチオより前にやってますもんね、だって大沢さんの方が。
僕ね、沖サバに初めて参加した時の動画が、
はい、
自分で撮った動画初めてなんです。
ああ、
うん、だから 5年、
2016年で書いてますね。
2016年の沖サバ、
沖サバですね、はい、
が初めて、
うん、でもう6年経ってですね、
やってますね。あまり、
はい、
まあ、ひっそりとやってます。
いや、あの、昨日里哲さんと飲んだんですけど、里哲さんがおっしゃってました、あの、子さん、最子さんだって言ってました、トレラン業界でおっしゃってました。
まあでもね、あんまりなんていうか一般向けじゃないので。
いや、それが面白いと思いますけどね、僕は。
そうですね、うん、はい、
全然あの登録者数伸びませんので。
で、1000人超えたってこの前言ってましたもんね。
超えてね、まだそのぐらいですよ。
あ、
1000ん 300手前でしたかね。全然増えないですよ。
300手前ですね。はい。
多分そろそろ白川さんに抜かれてるんじゃないかと。やり始めの。
いいじゃないですか。ニッチな領域で。
ニッチな領域
で。そうですね。ウルトラ業界には伸びるかもしれないですよね。
まあ伸びてないんだけど、実際。
いや、今後です、今後です。
今後
です。
はい。
はい。なるほど。何か他に田中さんありますか？
大丈夫です。
はい。わかりました。じゃあ来年は、とりあえずはじゃあ UTMF が、
目標に。頑張りたいと。はい。
頑張りたいということで、わかりました、はい。はい。ありがとうございます。
ありがとうございました。
ちょうどじゃあ、2時間ぐらいということで、はい。今日も。今回でもあれですね、まあ新しいちょっと、ウルトラのお話をあまり聞くことなかったんで、
はい、
トレイル以外のところのお話をちょっと聞けて、うん、面白いところもありましたね。
あ、そうですか。
まあ、
よかったです。
じゃあ、あっちゃんもぜひ。
あれでも結構ウルトラの人呼んでなかったですかね。はい、トレーラーの人が多かったですか。
たぶん、タケプーさんとかかもしれないですけど、でも、そうですよね。あとはみんなトレイルに、特化とは言わないですけど、トレイルの方が多かったんで。
タケプーもでも、ロードというわけでもないですよね。
そうですね。サバイバルレースなんで、ちょっとまた熱枠かもしれないです。
トレイルありですもんね。うん、
はい。まあ、でも多分ウルトラロードのウルトラの方って
はいないと思うよ。
いないと思いますね、うん、もしいたらごめんなさいですけど。
そう、僕は何も実績がないのにちょっと呼ばれて恐縮でしたけど、
ね、いやいや全然
いやいやいやいやいやいやいやいや、もうご経験はもうこれは素晴らしい経験こそ本当にそれはもう最大の財産だと思いますからね、これ。
ありがとうございます。
いえいえ、こちらこそありがとうございました。
無駄なことをやってるかもしれない
です、はい、やっぱり。いやいやいやいやいや、そんなことはないです。じゃあ最後にちょっと業務連絡をさせていただければと思います。質問フィードバック等は、ツイッターよりハッシュタグ WeLoveTimer ハッシュタグ Timers とつけて投稿お待ちしております。でまた引き続き、ドネーション募集しておりますので、よろしくお願いいたします。はい、では、新年1回目のゲストは、大沢元成 AKA クレイジーランナーさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。